皆さんおはようございます。早くも11月に入りました。コロナも少し落ち着いてきているでしょうか。今年もあと残すところ2ヶ月となりました。年を重ねれば重ねるほどこの月日や年月が経つのは早いとよく言われますが、私自身そのようにこの実感する年齢となりました。この11月も全てを支配しておられる神様に期待しつつ、今年のこの教会の御言葉にありますように、主の御前に謙遜にへり下って、この残された2ヶ月も共に歩ませていただきたいと願っています。継続して来られている方々、久しぶりの方々の上にも神様の祝福があるようにとお祈りを持って始めたいと思います。ご在天の父なる神様、あなたの尊い名前をあがめ賛美し褒めたたえます。過ぎました1週間の歩み、そして10月の歩みも、主の恵みと憐れみと、またご愛のうちに私たちは生かされて11月を迎えました。11月になってすでに数日が経ち、第一の主の日の礼拝日がこうして与えられていることを心から感謝いたします。私たちは毎週このようにして一つところに集まり、あるいは LINE を通してオンラインを通してあなたを礼拝することのできるこの恵みのひとときをありがとうございます。今日は礼拝の中で聖餐式も取り行われますが、こうして私たちが毎週あなたに礼拝を捧げることができるのも、イエス様の尊い十字架の贖いによる恵みの御業であることを覚えてありがとうございます。なお私たちを礼拝の民として、また贖われた民として整えてください。あなたの御言葉が私たちを励まし慰め、また私たちの心の思いを汲み取り、またお取り扱いくださるその恵みを感謝いたします。この礼拝に先立って CS も教会学校も行われました。どうぞ子どもたちの上に神様の良き成長が与えられ、今日語られた御言葉が子どもたちの心にとどまり、主にあって成長していくことができますようによろしくお願いいたします。またお年を重ねておられる方々もいらっしゃいます。どうぞ一人一人の上に神様が今日も臨んでください。何よりもこの礼拝を通して主のご栄光が表され、まだ私たちはこの体を持って主の栄光を表す一週間としてくださいますように。10月は特別歓迎礼拝月間でありました。久しぶりの方々もいらっしゃいましたが、なお神様に対する植え替わき、礼の求めが与えられて、生ける誠の神様を聖書を通して知り、御霊によってイエス様こそが主であることを告白できますように、さらに私たちに取りなす祈りを与えてください。この地域社会のために、国のために、さらに祈りを与えてくださいますように、このひとときを感謝し追いだねし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。10月は特別歓迎礼拝月間でしたので、毎週聖書のいろいろな箇所からお話をさせていただきました。11月は再びこの第二コリントに戻って、特に今日から5章に入りたいと思います。ご一緒に御言葉を開き教えられたいと願っています。簡単におさらいをしたいと思いますが、この第二コリントの2章の途中から、厳密には14節からパウロはこの使徒としての使命役割について語っています。それはこのあとずっと6章の10節まで続いていくわけです。特に、直前である4章の前半では、この4章の1節から6節では、この使徒としての使命役割のこの性質といいますか性格について書かれています。そして4章の後半である7節から18節では、この使徒としての使命働き役割におけるこの苦難というものが書かれておりました。 しばしばこの4章の、すでに学びました4章の16節から18節は5章とも関係しておりますので、もう一度そのお箇所をお読みしてから5章に入りたいと思います。4章の16節から18節をご覧ください。お読みします。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからですとありました。そしてこの5章はこの4章後半のこの苦難というものとは対照的に、人としての使命、働きにおける今度はこの希望についてパウロは語ります。聖書の希望や約束というものは決して何かによってその実現が不可能になるとか、外側の影響や圧力によってこの保護になる、それが実現しないということは決してありません。聖書の約束は、神様が語られた約束は必ず実現するという確かな希望と約束をご一緒に見てまいりたいと思います。まず5章の1節と2節をご覧ください。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望していますと書いています。まずパウロはここで幕屋について触れています。幕屋と言いますと、私たちはこの旧約聖書に書かれている幕屋のことをまず思い浮かべるわけです。パウロがここで述べている幕屋、しかもこの一節では地上の住まいである幕屋と書かれていますし、二節でもこの幕屋と言っておりますが、ここでの幕屋というのはこの後を読んでいきますとお分かりのように、この自分の体、この肉体のことを指していることは明らかであります。先ほど招きの言葉でも読んでいただきました第二ペテロの1章13節にもこの地上の幕屋と書かれていましたが、それはまさに自分の体、肉体のことを指しております。パウロは実際にこの天幕作りをしながらこの生計を立て、生活の糧を得て宣教活動を続けておりましたから、この幕屋のことや天幕のことをよく理解していたと思いますし、よく把握していたことだろうと思います。ここでパウロはこの幕屋という例えを用いて、死とこの復活について書き記しております。同じ第二コリント、すでに学びました4章の14節をもう一度見ていただきますと、こう書いてありました。4章の14節をご覧ください。主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからですと書かれています。私たちは地上の住まいである幕屋であるこの体に、この一時的にある意味この仮住まいをしているということ、私たちの体は衰え、やがて死を迎えますから壊れていくものであります。しかしパウロはそのことで話をこの終わらせずに、神様が与えてくださるところの建物があるということを知っていましたし、しかも神様が与えてくださるこの建物というのは人の手によらない永遠の住まいであって、栄光の体、すなわちこの朽ちることのない 体が与えられるということをパウロは、まあ、この箇所に限らず書いてきました。パウロはこの手紙の読者、特にコリントの教会のクリスチャンたちに対して、ここでこのもう一度見ていただきたいと思いますが、一節の最後のところで、私たちは知っていますと書きました。おそらくパウロはパウロとこのテモテだけが知っていますとこのように書いているのではなく、この手紙の読者であるコリントの教会のクリスチャンたちに向かっても、私たちは知っていますと自分だけのことだけでなく、コリントの教会のクリスチャンたちにもそのように励ましていると読むことができるわけです。イエス様をよみがえらせてくださった神様は、イエス様を救い主として信じる私たちをも、このイエス様と同じように栄光の体にこのよみがえらせてくださる約束を与えてくださいました。パウロが私たちの体をこの幕屋に例えているのは、このやはり意味のあることだと思います。幕屋、まあ、テントを私たちのこの今の時代で考えたらテントと考えていただければと思いますが、テントはですね、壊れやすくいつまでも続くものではなく、一時的なものかもしれません。よくキャンプが好きな方もいらっしゃると思いますが、まあ、丈夫なしっかりとしたもので作られているテントならば、この長持ちするかもしれませんけれども、まあ、比較的安いものであればあるほど、風や雨、そういった自然の影響で、まあ、壊れやすくなるわけです。以前お話ししましたように、私たちの体がこの土の器であるということもそうです。つまり脆い、弱い、欠けのあるこの土の器である私たちのうちに、この福音という宝、イエス・キリストという宝を入れているということは、すでに学んだ、通りであります。神様がくださる建物とは、神様によって与えられるこの栄光の体、復活の体のことを指しています。何度も聞いて開いている箇所ですが、開きませんけれども、第一コリントの15章を読んでいきますと、パウロはこの復活、よみがえりについて教えています。パウロはまさにこの天から与えられる住まいをこの切ることを切に望んでいました。しかもパウロはこの幕屋にあって、このうめいていると2節でも4節でも繰り返しています。彼は自分の体の衰えを感じていたでしょうか。また迫害やこの苦難がもたらすものは重荷でありました。救いの完成を待ち望むうめきでもあっただろうと思います。パウロは体の衰えや弱さ、苦難の中にあって宣教をこのしていました。実際にこの後を私たちは読んでいきますと、彼の弱さや肉体のトゲなどが書かれているということは、何度も何度もお話ししている通りです。彼はこの今の自分の体がやがて死を迎えることを知っていたからこそ、天から与えられる住まいをこの着たい、身につけたいと願っていました。しかもですね、この切望していたと強い言葉を持って彼は告白しています。つまりパウロは新しい体がこの必ず与えられるという信仰とこの希望に生きていました。いや、生かされていました。自分の体が贖われることによって究極的にこの救いが完成するのを待ち望んでうめいていたパウロの姿です。私たちはいかがでしょうか。私たちも自分の健康や肉体は年ごとに、あるいは日ごとに衰えていると実感していることだと思います。あまりこの断定しては失礼かもしれませんけれども、皆さんはいかがでしょうか。それでも神様が与えてくださる建物、すなわち栄光の体、朽ちない体を心から待ち望むものと私たちはお互いされています。 11月の教会のカレンダーを見ていただきますと、11月生まれの方々が何人かおられます。今週、土曜日ですが、103歳にでしょうか、なられる姉妹もおられます。今月誕生日の子どもたちもいます。子どもたちは成長していくわけですが、主の恵みと支えのうちに生かされていますし、誰もがこの身近な人の祈りと支えを必要としているわけです。少し話はそれますけれども、長男はだいぶ身長が伸びてまいりました。旦那と私と同じくらいになってきて、そのうち私を超えるかもしれませんけれども、私がこの20代あるいは30代の時に履いていたジーンズやこのズボンをですね、私は捨てずにですねずっと取って置いたのですが、なかなか捨てられない性格でありまして、まあ、書類もですね捨てられないので、皆さん牧師室を見ていただきますとわやになっているのがお分かりかと思いますけれども、その私がかつてと言いますか、昔履いていたズボンを彼が、長男がですね、今履いています。若干この裾をですね折って履いているわけですけれども、つまり私の方がちょっと足が長いということになるかもしれませんが、私はなぜそれを、まあ、取っていたのか、まあ、やがてまた履けたらいいなと思ったわけですが、もう この周りが変わってきましたので履くことができません。何を申し上げたいのかと言いますと、いろいろなことに気をつけながら体調管理をしたり健康を保ったとしても、この確実に自分の体が衰え、弱さが増し加わり、いつであるかは断定できませんが、この地上の生涯の終わりである死に一歩一歩誰もが確実に近づいているということです。私たちのこの地上の体は朽ちるもの、卑しいもの、弱いものですが、復活の時に与えられるこの天上の体は朽ちない輝かしいものであります。これこそ蘇られたイエス・キリストのこの栄光の体であります。その復活の体が、今日の箇所ではこの神がくださる建物、あるいはこの人の手によらない永遠の住まい、天から与えられる住まいと言われているわけです。クリスチャンにとって地上の住まいである幕屋が壊れたとしても、つまりこの肉体の死を迎えたとしても、天から与えられる住まい、復活の栄光の体が約束されているということ、死はそれで終わりではないという、この難しいこと、死生観といいますか、そのような、聖書のこの教えといいますか、教えといいますか、聖書が語るその死や命について私たちは生かされているわけです。一般社会におけるこのさまざまな死生観というものがいろいろあるのも事実です。聖書の死生観と一般社会の死生観の一番大きな違いは何でしょうか。それはイエス様の復活のこの紛れもない歴史的事実であって、その事実に基づいた確かな約束、それはイエス・キリストを救い主として信じる者もやがて復活の体、栄光の体に預かるということです。そこが大きな違いではないでしょうか。3節から5節までを見ていただきたいと思いますが、こうあります。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを飢えに行きたいからです。そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいましたとあります。 少し長くお読みしましたが、パウロはこの3節でその、幕屋を脱いだとしても私たちは裸の状態でいることはありませんと書きました。人間は死というものによってこの体、肉体と霊がこの分離するわけですが、復活の体、あるいはこの栄光の体が与えられることによって霊は再び栄光の体と結びつくということになります。なぜこのようなことをパウロは書いているのかということを少し考えたいと思います。この3節の言葉はこれまでにも何度か触れてきましたように、偽人たち、偽教師たちの間違った教えを背景にしていると考えられるわけですね。第二コリントの11章の4節を開いていただけますでしょうか。11章の4節です。ここには偽人たちが来て別のイエス様あるいは福音を伝える様子が書かれています。368ページになりますが、こうあります。実際誰かが来て私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が受けたことのない異なる霊や受け入れたことのない異なる福音を受けたりしても、あなた方はよく我慢していますとあります。この前後関係については省略しますけれども、そのような偽教師たちの間違った教えを背景にしてあえてこのような表現をしていると考えられます。パウロはこの地上の幕屋を脱いだとしても私たちはこの裸の状態でいることはないとここで記していますが、この裸の状態とはこの肉体を身につけていない魂だけの状態のことを指しております。何度か触れておりますように、コリントはこのギリシャの都市の一つでした。ギリシャの哲学においてはこの魂や精神というものは尊いもの、また重視するものであって、肉体というものをこの自体握ってきといいますか、軽視したわけです。軽視して捉えておりました。そのような考え方がおそらく偽教師たちによって間違って述べ伝えられていたのかもしれません。ここでパウロが言いたかったことは、私たちというこの存在がこの魂だけの状態であり続けることはないということですね。つまりイエス様の救いはこの私たちの魂の救いだけでなく、栄光の体、天に属する体にこの変えられるということにまで及びます。しかもこの4節で再び重荷を追って埋めいていますとパウロは告白しました。パウロはこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を追って埋めいていると記していますが、その重荷というのはまずやはり福音宣教の重荷のことだろうと考えられます。福音宣教の重荷をパウロは追って埋めているその理由は、それはこの地上の住まい、住みかを脱ぎたいからではなく、死ぬはずのものが命によって飲み込まれてしまうために、この天から与えられる住まいを上に来たいからでした。イエス様の再臨の時に地上に残って生きている人たちは一瞬のうちに変えられるということが、このすでに学びました第一コリントの15章の52節や、あるいは第一テサロニケの4章の後半などにも書かれています。パウロの願いは、もしかしたら自分が生きている間に、彼がこの地上に来ている間に栄光のイエス様、イエスキリストが来られることによって、この死というものを経験せずに栄光の体に変えられることだったかもしれません。パウロの願いですね。なぜならば彼は常に そのようなこの緊急性と、正しい意味での緊急性と期待を持って待ち望んで歩んでいましたし、手紙の中でもやはりそのようにですね、目を覚ましていなさいということもそうですが、いつイエス様が来られてもよいように心備えをしながら、正しい意味での緊急性と期待を持って待ち望み、また書き記していたからです。五章の五節の冒頭に、そのようにふさわしくとありますが、天からの住まいを上に着ること、すなわち朽ちることのない栄光の体に変えられるということです。そしてそれは神様が私たちに恵みとして与えてくださることです。そして神様はその保証として御霊を、聖霊を与えてくださいました。その聖霊が私たちをもこのイエス様と同じ栄光の体で復活させてくださる。そのような意味では、この聖霊は私たちが栄光の体でよみがえることのこの保証であります。五章の五節の、神はその保証としてとありますが、その米印の欄外地を読みますと、この鉄系金と書かれています。神様の鉄系金によってクリスチャンは、イエス様を信じる人は死後天国に行くことが保証されていますし、その保証あるいはこの手付金として御霊をくださったお方が神様です。五節はこの、そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神ですと、神様が強調されています。天国に行くことができるという確信をどうして、どのようにして私たちは持つことができるかといえば、それは神様から確かなこの保証をいただいたからです。どのようにしてそれを私たちはいただいたのでしょうか。それは信仰によってでありますし、また信仰によって神様の前に義とされたからです。そしてその保証とは信仰の結果によって与えられた聖霊によるということです。さて、次の段落といいますか、6節から8節までを見ていきたいと思います。また長いですけれども読みたいと思います。ですから私たちはいつも心強いのです。ただし肉体を住まいとしている間は、私たちは主から離れているということも知っています。私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。私たちは心強いのですが、むしろ肉体を離れて死の身元に住む方が良いと思っていますと書きました。私たちには復活の保証としての聖霊が与えられているゆえに、私たちはこのいつも心強いのですとパウロは言いました。いつもとありますように、状況や環境あるいはこの自分の状態、周りのこの境遇に左右されずに心強いということです。肉体を持っている間は、期間は主の身元にいるということは実際できませんが、しかし信仰によって、また御言葉の約束によって、霊的にですね、イエス様と共にいることはできるわけです。イエス様は弟子たちに向かって、このマタイの福音書最後の28章で、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと宣言されました。イエス様は天におられ、取りなしてくださっておられますから、私たちはこの地上にあって実際にこのイエス様をこの目で見ることはなく、信仰によって歩んでいる、また信仰によってイエス様を信じ、イエス様と共に歩ませていただいているお互いであります。信仰によって歩むということは、この何か漠然としていて、この不確かなもの、心もとないことではなく、心強いことであります。しかも見えるものにはよらず、この信仰によって歩んでいますと パウロは書きました。先ほど冒頭でも御言葉をお読みしましたが、第二コリント4章18節ですね、今日の5章の直前の4章の最後のところで、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます、見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです、という御言葉につながると言いますか、その18節の御言葉と深い関係があります。しかも私たちが今用いているこの教会福音賛美歌にはおそらくないと思いますけれども、この古い聖歌の539番には皆さんもよくご存知だと思いますが、見えるところには見えるところによらずという賛美があります。見えるところにはよらずして、信仰によりて歩むべし、歩めよ、信仰により歩め歩め疑わぬ、という、この素晴らしいと言いますか、よく親しんできた賛美を私たちは知るものであります。残念ながらと言い方は語弊がありますが、教会福音賛美歌の方にはないんですけれども、機会があるときにこの御言葉に基づいた賛美もですね、共に歌う機会があればと願っております。実際この539番のタイトルですね、その下を見ますと第二コリント5章7節と書いてある通りです。見えるところによらず信仰によって歩むべしということです。パウロはこの6節でも8節でも私たちは心強いと告白しています。8節の後半ではむしろ肉体を離れて、すなわちこの地上の命を終えて主の御もとに住む方が良いと語ります。パウロは同じような内容を別の箇所で語っているわけですね。皆さんとご一緒に開きたいと思います。この第二コリントは離れますが、フィリピ人への手紙1章の21節から24節です。フィリピ人、フィリピ人と言ったりフィリピ人と言ったりしますが、フィリピ書の1章の21節から24節をご覧ください。新約聖書の後ろの395ページになります。フィリピ書の1章の21節から24節ですが、せっかくですので皆さんとご一緒に、長いですけれどもご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。1章の21節から24節までです。では読みます。3、はい。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにもっと必要です。ありがとうございます。パウロは板挟みになっているその心境をここで語りました。このようにパウロにとって、もう一度第二コリント5章に戻っていただきたいと思いますが、第二コリントの5章8節で肉体を離れて主の身元に住む方が良いと語りつつ、このピリピ人への手紙の1章では、板挟みになっている心境を述べつつも、他のクリスチャンたちのことを思って肉体にとどまることを願いました。ですからパウロの発言にはこの矛盾があるのではなく、両方のですね、両方の面の思いを彼は持っていました。他の人たちの関係によって彼がこの重きを、重点を置くところが違うに過ぎないわけですね。そしてこの今日の箇所の最後の部分である9節と10節をご一緒に見ていきたいと思います。 第二コリント5章の9節と10節です。そういうわけで、肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは主に喜ばれることです。私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのですとあります。私たちの体である地上の幕屋はいつか滅びますが、それは神様が定められた時に起こることです。すべてが神様のご支配の中、ご主権の中にあります。この地上の生涯、この地上を生きていても、あるいはこの死んだ後に栄光の体で生きるにしても、心から願うことはこの主に喜ばれることであります。私たちはしばしば主に喜ばれるということは具体的にどういうことなのか考えることがあるかと思います。具体的にはどんなことを指しているでしょうか。皆さんはどうお考えでしょうか。主に喜ばれる生き方とか、主に喜ばれる歩みと、しばしば、言います、または耳にします。果たして主に喜ばれるということは一体どういうことなのか、どういうことを指すのかということを、ぜひですね、各自皆さんで思い巡らせていただきたいと思っています。はい、で私がここで主に喜ばれるとはこういうことであるとお伝えいたしませんので、皆さんご自身でこの主に喜ばれるということはどういうことなのか、ぜひ考える一週間としていただきたいと思います。決して宿題課題を出すわけではありませんが、そのためにこの主に喜ばれることについての御言葉をですね、2つほど紹介したいと思います。もう前後関係を無視するような形になりますが、エペソ書の5章10節、何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさいとあります。前後関係も読みながら理解していく必要がありますが、そしてコロサイ人への手紙1章の10節にはこうあります。また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますようにとあります。他にもまだあるわけですが、主に喜ばれるということはどういうことなのか、主に喜ばれる生き方、喜ばれる歩み、皆さんご自身が思い巡らせていただき、また御言葉を通して、教えられるお互いとされたいと思います。またこの特に10節を読みますと、私たちは不思議に思うことがあるかもしれません。この10節を読むときにですね、注意して読む必要があります。もちろん皆さんはこの10節を読むときにですね、そのことをすでにきちんと把握しておられることだろうと思いますが、ここでパウロはこの人間一般の裁きについてではなく、このキリスト者、信仰者、クリスチャンたちの裁きについてパウロは教えているわけですね。このつまり救われるのか滅びるのかを決定するための裁きをここで語っているのではないということですね。先週もお話ししましたように、イエス・キリストを信じる人は神様の前に義と認められ、正しいものとされるということをお話ししました。本来正しくないものがイエス・キリストの十字架の贖いによって、その血潮によって神様の義をその人に与えられるということをお話ししたばかりです。私たちは滅びに定められることは決してありません。しかしです。私たちは救われた者として、このキリストの裁きの座につくということ。10節を見ますと、この 善であれ悪であれそれぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのですとあります。ロマ書の14章10節から12節にもキリストの裁きの座のことについて書かれていますが、救われた私たちがどうして裁きに遭わなければならないのだろうか、救いはそんなに不確かなものなのかと考える方がいらっしゃるかもしれません。しかしここはこの罪に定められるための裁きではなく、また罪の宣告を受けるための裁きでもなくですね、あなたは有罪ですという有罪判決をいただくための裁きではなく、信仰者としてクリスチャンとしてキリスト者としてどのように生きたかということが問われるということですね。いわばこの評価と報いを受けるためのいわゆるこの清算の時ですね。最後にそのような裁きがある。罪に定められるための裁きではなく、報いをいただくための、評価をいただくための時であるということをご理解し、また把握していただきたいと思います。最後になりますけれども、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないと、ロマ書の8章の最初の一節に書かれています。そしてロマ書の8章をずっと読んでいきますと、最後の39節では、私たちの主キリストイエスにある神の愛から引き離すものは何もないという約束が書かれています。信仰というのは、イエス様を信じ初めてそのスタートの時だけではあります。信仰障害という言い方もありますように、これからもずっとこの地上の障害を終えるまでずっと続くものであります。目に見えるものによってではなく、信仰によって歩むものとされているお互いが、さらにこの御言葉の確かな約束とこの主の御前における謙遜さと、そしてへりくだりをもって、この11月、新しい月もすでに1週間経ちますけれども、この11月と12月を共に歩ませていただきたいと思います。へりくだり謙遜ということを考えるときに、イエス様が本当にへりくだって人としてこの地上に来られて、処女マリアを通してお生まれになられたということをもう一度確認する時期に来ていますが、12月に限らず私たちは毎日確認できるかは別として、本当にイエス様の謙遜へりくだってこの地上に来られた、そのイエス様に倣って私たちは謙遜とへりくだりをご一緒に学ばせていただき、これ頭で学ぶということではなく、体験的に実際の生活の中でさらに主の前に、また御言葉の権威の前にご一緒にへりくだらせていただきたいと願っております。最後にお祈りを持っております。愛する天のお父様、ありがとうございます。早くも11月に入り、こうして久しぶりに第二コリントに入りました。パウロは自分の命が神様の御手の中にあること、またこの地上の生涯を終えたとしても神様がくださる建物、永遠の住まい、天から与えられる住まいをよく理解しておりました。私たちもこうして今この時代、この完成された誤りなき聖書をいただいております。聖書を通して神様が私たちに何を願っておられるのか、さらに御言葉を通してまた御霊の助けと導きをいただきながら歩んでいくことができるように導いてください。特に主に喜ばれるということがどういうことなのか、私たちは立ち止まって思い巡らし、また主との交わりを通して そのことを教えていただく1週間としてください。この後聖餐の時を持ちますが、もう一度イエス様の十字架の見苦しみとその贖いの意味を深く覚える時が与えられていることを感謝いたします。どうぞこのこれから取り行われる聖餐式を豊かに導いてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。